車大好き
ラップの
言いたい放題。
さあ、車大好きラップの言いたい放題のコーナーでございますね、はい。今日のね、車大好きラップの言いたい放題のコーナーは先週ですね、ピクシーさんからお便りいただいてましたよね、でそれに答えようかななんて思ったらもう時間がなくなっちゃって、
先週ね、
じゃあまた次回いいなんてね、次回がなくならないように今日、
今日ね、
少しお話をしようかと思いますね、
はい、
はい。先週のお話はですね、ホンダの NSX 出ましたねみたいな話だったんですね、はい、
そうでしたね、
でそこに対抗する車何かある、みたいな質問だったんですけども、はい、あの結論から言いますですね、先に結論言います、NSX に対抗する車は僕はないと思ってます。
ない
な、ないですね。
なんか先週あのフェラーリの何でしたっけ、
はいはい、ラフェラーリ、はい、
そうそうそう、あれが、まあ、近いといえば
近いっていうか、そうですね、要するに今回の NSX はハイブリッドスポーツカーなので、ハイブリッドスポーツカーの対象車として考えるとラフェラーリかなと思って、まあ、ただこの間も言ったように、もうラフェラーリと NSX は、まあ、こう言ってしまうと本田さんに申し訳ない、別世界のものです、
値段も違いますしね、かなり、
はい、まあ、あの別世界のものといって値段も違いますとは、ここで言ってしまったんですけども、でもそんな中でもやっぱ日本のホンダ、NSX っていうところもあってね、この NSX の販売に関して、2016年の1月に第1号車、このねオーナーをかけたチャリティーオークションがあったんですって。
あ、そうなんですか、はい、
そのチャリティーオークションの落札価格が1億5000万、ラフェラーリと同じです。
すごいですね、
はい、120万ドルですね、このね、リック・ヘドリック氏っていう人に記念すべき第1号車が納車されたんですよね。まあ、それなりの値段をつける人もいるってことです。
そうですね、
まあ、わかりませんよ、このリックさんもしかしたらラフェラーリから何から全部持ってたうちの1台かもしれないですけどもね、何か選んでこの1台じゃないかも知れないですけども、
この金額を出せる方ですからね、もしかしたらいろんな車をお持ちで、これもコレクションの一部にみたいな感じかもしれないですね。
そうかもしれないですね。どうしても欲しかったと、
どうしても欲しかった、
この NSX にさらにプレミアムの、あの1台目というところ
が、
欲しかったのかもしれないですけどもね、まあ、これだけの金額をつける人もいる、そういう素晴らしい車だっていうことですよね。であと敵がないって言ったのは、これが素晴らしい車のことは間違いないんですけども、他社でもね素晴らしい車はあります。
そうですよね、
はい、あります。でそれをどうなのってことを言いたいんですけども、なんせこの2370万、この2370万と比較する、まあ、2000万台の戦いの車がないんですよ、
あ、そうなんですか、
ないですね。
だから同じ価格帯はないん、
そうですそうですそうです、はい、まあ、唯一で言うとレクサスで、LFA っていうのをね、前に限定で出したわけですけど、これがね大体3700万ぐらいでしたよね。ただこれも限定でしたからね、誰でも買えるというわけじゃなかったので、
そうですよね、
はい、もうこれがやっと納車が全て終わったぐらいの車なんですけども、唯一まあスタイルとか性能面とかそういうところで考えるとこの車なのかな、
なるほど、
とは思うわけですけどね。あとは日産で言ったら GTR、
GTR、
GTR は分かりますよね、
分かりますね、有名な有名なっていうのもおかしいですけど、
そうですね、僕は性能面で言えば GTR が一番好きです。究極のスポーツカーだとは思うんですけども、このスポーツカーっていうその形から想像するスポーツカーっていうと、どうしても GTR ってあのスポーツカーなんですけども、一般的に言われているクーペスタイルじゃないですか、スカイラインと同じような形をそのまま、モディファイしたような形じゃないですか、この NSX とか、フェラーリとか、LFA とかっていうのは、形が完全なるそのスポーツ、またちょっと言ってみる、ミッドシップ型のスポーツカー、ミッドシップ型エンジンが後ろにある車の形ですね、そういう形を元になっている車ですよね。だからちょっとまた別次元のような専用設計な感じがあるじゃないですか、だからまたそこで比較がちょっとできないなというところと、やっぱどうしても価格がね、2370万、まあ、GTR2000 万いかないですからね、
ああそっか、
ただこの日産からも 最終最強モデルが出るんじゃないかっていうところでね、もうこれ決定されてるのかな。 それでも2000万はしないでしょうね。
あ、なるほどね、
はい。まあ、そこでこうね、あとは最近話題のマツダ、マツダからも2017年ロータリーエンジン復活で RX7 が出るでしょうというところですよね。この間見た、モーターショーの、ビジョンとはまた
違う、
まあ、あれが出たらちょっとすごいけど、あれが出たら2370万円では買えないんじゃないかな。
そうか、
そこのモディファイバージョンで RX7 みたいなのが出ると思うんですけど、RX7 はもうちょっと買いやすい値段で出ると思いますよ、まあ、極論から言ったらね、2370万円出したらいい車じゃなかったら怒るよね。
もちろん
うちできちゃうんだよ、 うちできちゃうの、
ね、そうですよね、
でしょ、
できます。
もうずっとこの中で住めないもんね。
住めませんね、車の中で。
そうだから、やっぱし一般的な人たちが、えいってスポーツカーだってこう頑張っても手が出せるところっていうのは1000万か1000何百万ぐらいのところでの戦いをしてほしかったな。
ああそうか、
ホンダはよくやるんだよ
こういうことですか、
だから NSX が最初に出た時も、やっぱあの時代でもね、だいたい 400-500万円の価格帯の戦いだったわけですよ、みんな、そこへ持ってきて NSX が出た時には800万ぐらいだったかな、でも長い間出てて最後1000万ぐらいになったんですね、まあ、貨幣価値も変わるから、
はい、
まあ、そこでも反則技だったよね。
なんでそこのラインを狙うんですかね。
まあ、メーカー的には勝負になるんじゃないの、時代で言って500万円の時代に800万円のものを出したら300万円も高いわけだから、
そうですね。でもそこで売れないかもしれないじゃないですか。
そうそうそうそう、そういうこと、だから売れないかもしれないけども、やっぱコンセプトとして出すっていう、
そういうことなんですか。
そういうところだと思うね。でも結果やっぱ今でも中古車でも1000万しますからね、
そうなんですか、はい、
なんでそれだけやっぱ認められてるってことですよ ね、
そうなんですね。
お金のある方はこうやっていいんじゃないですか、2370万円を評価して1億5000万円で買う方もいらっしゃる。
まあそうですよね、
あと国内スーパースポーツとして自分の財産として買う分にはいい車ですよ。年間100台ですからね。
年間100台、は
あ、それ以上生産されないみたいですから。
そうなんですね。
まあそんなところですよね、まあ、トヨタが戦うもね、天下のトヨタが何で戦うかってところですけどもね、まあ、天下のトヨタはこれに対抗するのにスープラあたりを出すんじゃないかとは思いますけど、でもスープラという名前で出したとしたらやっぱり高くても1000万円ですよね。
あ、そうなんですね。他のメーカーもこの NSX に対抗するっていうことで何かを今後出していくんですかね。
まあだからどういうふうなこれを対抗というふうに考えてるかはわからない。台数で売ろうと思ったら、例えば RX7 が出たら当然100台以上は売れるわけだから。
まあまあそうですよね。ああそういうことですか。
その同じどこの土俵の戦いかっていうところの違いですよね。
なるほどね。わかりました。
そうですよね。はい、ね、まあここでねちょっとね、一つね余談なんですけどもね、例えばこれ北米から先に売られるわけですよね、NSX が、年間100台、日本が100台なわけですよ。で100台そうするとどうしても先に行ってほしいっていう人がやっぱ現れるわけですよね、
いますね。
そういうところで例えば僕らみたいな並行輸入業者がこれ NSX を日本に持ってきてどうだとかって、普通だとやるわけですけども、
そうですね、
このねちょっとね NSX は難しそうですよ。
なんでですか。
これねハイブリッドじゃないですか、実はここ最近のところでね、日本の法規というか、少しハイブリッド車に関しての法規は、変わってきました、2016年の7月生産以降の、ものはあるテストをしないと、電気に関するテストをしないと、日本で走る許可を得ませんよっていう、そこで僕らも今いろいろね試案を練ってるわけなんですけども、これがまた難しい。このテスト独自で取ろうと思ったらもう何千万じゃ取れないんじゃないかと。
はあ、あそうなんですか。
なのでメーカーさんが 取っていただいた資料をそのまま併用して同じ車ですよってことで輸入をするっていうことなんですけども、はい、うん、この NSX がその試験を現在生産しているものを通過させているかどうかがわからないよね、うんうん、そうであると車は変えても日本に持ってきてNSX を公道で走らすことができ
ない、できない、うん、意味ないですね、うん、それじゃね、うん、
まあそんなところでね、そうでなければまあ変な話、日本に発売される1号車と同時ぐらいにはだいたい並行輸入車で左ハンドルの NSX が入ってくるようなタイミングでなるかなと思ったんですけど、今回ばかりはそうはいかないっていうところですよね。で今後この放棄が、きちんとした整備をされてくると、うん、今まで日本未発売モデルも僕ら持ってきてこう、はい、日本の中でテストをして、うんうん、検査を受けて走らすことができたんですけども、はい、日本未発売モデルの蓄電池車、
はい、
これがなかなか日本で走らすことが難しくなってくるんじゃないかな。
そうなんですか。
ちょっと悩んでる、
悩んでます、
悩んでるね、
本気で悩んでますよね、
本気で悩んでるね、まあ、僕らとしてはね、はい、そういった日本未発売モデルの夢を売る仕事だと思ってたので、うん、このもう夢が閉ざされるわけですから ね、
なんとかね道筋は見えませんかね。
そうですね、これ道筋は安倍さんに聞くしかわからないね
聞きますか。
そうね、
聞きますか、
直接、僕らの夢を壊すなと
お手紙でも書きますか。
そうですね、そんなところです ね、僕らにできるところお手紙書くぐらいしかないですから ね、
ですよね、はい、はい、まあ、ちょっとね難しい問題もあるということなんですけれども、はい、このコーナーですね、インターネットラジオで聞くことができます。過去の放送も聞けますのでぜひ聞いてください。ラップのホームページ rap.vc/こちらからお願いします。